感謝いたします。今日またこうしてですね、皆さんと礼拝会を持てる幸い、主がですね、この場所におられて、私たちを招いてくださっている。そして主はですね、私たちがこの 主に近づいていくことをですね、心から喜んでおられる、そのことを私たちは覚えます。あのイエス様の例え話の放蕩息子の例えがございました ね弟は財産をですね、もらってですね、町に行ってですね、もう全部使い切っちゃったと、まあ、すごいなと思いますけど、よくぞ使ったなという感じですが、でもですね、本当に旗とこの立ち返った時にですね、お父さんのところに帰ろうというふうにこう言った時にですね、あの父はですね、本当にこうこのあの自分のこの土地からですね、こう町の方をずっと見て待っていて、そして彼がこう近づいてきた時にですね、駆け寄ってですね、この抱きしめたという場面がございます。少し長くなりましたが、でもですね、天の父なる神様は私たちがですね、本当に神様のもとに近づいていこうとすることをですね、あなたが、私が神様のもとに近づいていこうとすることを本当に喜んでください。そして恵みを注ごうとしておられる、そんなですね、神様の恵みをですね、今日私たち一緒にこの味わっていきたいと思います。今日は母の日ですので、母の日の祝福 の多分ちょっとたくさんメニューカーネーションを準備しましたが、ね、本当にですね、皆さんで祝福をですね、ご一緒に祈っていきたいと思っています。はい、今日のメッセージは、先週の続きです。先週はですね、少し先ほどもお話ししました、ペテロが、まあ、今日のメッセージの中心ですね、ペテロが回復していきます。詳細はこの後メッセージの中で語っていきますが、でも彼はですね、もう先をこう 見渡せなくなってしまったような、また自分はこれから何をしたらいいかわからなかったような、また在籍感と本当にさまざまな辛い思いでですね、本当にこの呆然としていたというのが、彼の状況であると思います。先週はですね、そんなこの彼、また彼ら弟子たちにイエス様がですね、この、 岸辺のイエスという話をですね、先週いたしましたね。でイエス様という方は私たちの近くに近づいてくださるんですけど、でも当初はですね、なんか遠くてですね、誰なんかよくわからないね。で語りかけてくださるんですけど、でもその語りかけが誰が語ってくれたのかよくわからない。でも後から気がつくんですね、あれはイエス様が私に語ってくださったことだったんだって、あの方を通して、でもイエス様が、あの聖書の箇所を通して、でもイエス様が、あの環境状況を通して、でもイエス様が私にこちらに来るようにと語ってくださっていたのだという、まあ、岸辺のイエス様ですね。そういう、ね、イエス様の働きがあるということを先週お語りさせていただきました。そしてそういう準備の中でイエス様とのもう一度深い触れ合いがあり、人々は回復していくのだ、未来のこのビジョンを持ち希望を持って生きていくように、人はイエス様と出会うと変えられていくのだということ、そのことをですね、今日私たちはご一緒にですね、御言葉を通して、見ていくこととなると思います。今日のテーマはペテロの回復、そして変わらないイエス様と入れさせていただきました。ペテロが落ち込んでも、もうどこに向かったらいいか分からずに呆然としていても、でも私たちの主であるイエス様は変わらずにペテロに関わってくださっている、関わってくださっていたということをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。聖書場所はヨハネの21の9から19までをお読みしてですね、そして本日の、聖書箇所、とさせていただきたいと思います。聖書はヨハネの福音書21の、9から、私が読ませていただきますので、どうぞお聞きください。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。もうイエス様が魚とパンを準備されていたんですよね。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモンペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。 イエスが死者の死因の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。ここからが今日の中心です。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再びヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。祈ります。天の神様、イエス様というお方があの弟子ペテロに関わられた場面を今日私たちは見ようとしています。どうか聖霊様の働きを豊かに私たちの心それぞれに注いでくださって、このイエス様がペテロにしてくださったことが一体どういうことなのか、そしてそれは私たちにどのように関わり、そしてどのような意味を持っているのか、でそのことをどうか聖霊を通して私たちに教えてくださることを心から期待しております。イエス様、生きておられます。愛の方です。私たち一人一人を本当に大切に、そして私たちが立ち上がり前を見て元気よく歩むことをイエス様は願っておられますので、今日の聖書の箇所を通して神様が私たちに励ましとビジョンを与えてくださるようにとお願いいたします。信じます。感謝します。期待します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。今日の箇所は非常に有名な箇所です、ね、でも、ね、毎回、ね、メッセージというのはあの生き物生ものですから、本当にイエス様が働いてくださる中で、この中で教えられることをですね、私たちは一緒に受け止めていきたいと思います。今日ですね、また3つのポイントです。まず A は先週の振り返りをいたします、ね、岸辺のイエス様、つまり私たちが気がつかなくてもイエス様はこの本当に遠くからだんだん私たちにこう近づいてくださって、私たちに何かの働きをしようとしておられる、そのことにですね、まず目を向けていきたいと思います。そして2番目です。まずイエス様のこの言葉とそして思いにまずフォーカスしていきたいと思います。イエス様はどんな気持ちでペテロに向かっていかれたのか、そのことをですね、一緒にこの御言葉からこの見ていきたい、考えていきたいと思います。そして3番目にですね、それを受けたペテロが、まあ、イエス様から3度も同じ言葉を語られてますが、ペテロはどんなふうな気持ちを持ち、そしてどんな思いに変えられていたのか、そのことをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。まず最初に、岸辺のイエス様、先週の振り返りですね。はいね、イエス様はですね、マタイの28の7と10を見ると、復活された後にですね、天使やまたイエス様ご自身がですね、ガリラヤに行って、そして私を待つようにというふうにおっしゃっておられました。ですからペテロたちはですね、この、イエス様が復活された後ですね、こうガリラヤに行ったんですね。ガリラヤ湖ですね、湖です ね。ですから、まだペテロは元気を回復してませんでしたが、まずガリラヤ行けと言われたので弟子たちと一緒に ガリラ湖湖に一緒に行ったんですね。でもですね、先週語りましたね、行けと言われたけれど、ね、あのペテロやペテロたちはですね、先がまだ見えないんですよね。イエス様は王になって自分たちを解放してくれるだろうかというふうに思ってた弟子たちも多かったですので、そういう中でイエス様は十字架にかかって、ね、亡くなってしまったんですね。まあ、よみがえられましたが、そしてですね、もうイエス様はこうしょっちゅういないわけですね。だから弟子たちとしては、自分たちはこの後何をしたらいいんだろうか。でもしかするとある弟子はですね、もう自分たちはもうイエス様がおられないから用済み、私たちの働きは終わったというふうなですね、気持ちを持った弟子たちももしかするといたかもしれない。ですからもう呆然として、そしてペテロがですね、ね、私は漁に行くというと、まあ、他の弟子たちもじゃあ一緒に行こうか、ね、魚も取れたら、ね、嬉しいしと言って出かけて行ったんですが、でもその夜は一匹も取れなかったということです。そしてですね、イエス様は気づかない形でペテロたちの近くに来ましたね。ヨハネの21の4、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。でもですね、けれども弟子たちがイエスであることは分からなかった。でもですね、イエス様は語りかけてくださったんですね。ここでね、注目ポイントですね。ね、よく分かんなくてもイエス様は何かを語りかけてくださる。アメン、ね、御言葉なのか、ね、まあ、ある方はね、テレビで言ったはっという言葉が何か心に残っててですね、あれはイエス様が思い起こしてくれた言葉だなというふうに後からこう気がついたということもあったりします。イエス様はあらゆるものを使ってですね、あなたに神様のもとに近づいていくことを願っておられるので、ね、岸辺のイエス様はですね、どんなふうに語りかけてくださるのかということは私たち期待していたらいいと思うんですね。まずはですね、イエス様は共におられる、アメンです ね、これ大前提です。そして私が気がつかなくてもイエス様は語りかけてくださっている、アメンです ね。あとは私が気がつくかどうかなので、ね、この信仰でイエス様教えてくださいというふうに祈りをしていくことが、私たちクリスチャン、主の弟子としては非常に大事なポイントということになりますね。イエス様は会話されます、ね、だからもうあんまり考えなくていいんですよ。もう流れの中で、ね、イエス様何か思ったらまたイエス様、何か思ったらイエス様、もうとにかくもう考えずにイエス様に振って、そして何かをこう思い起こしてまた振って、ね、弟子たちはですね、子供たちを食べる魚ありませんね、彼は言いますね、まあ、普通ですね、ありませんって何もひねってません、ないですね、ないです、そんなもんですね。そしてイエスは言われるんですね、船の右側を打ちなさい、そうすれば取れます。で、って思うわけですね。まあ、これが後から、ね、確認しますが、昔ペテロたちを、特にペテロに人間を取る漁師にしてあげると言われたところにこうつながっていくんですけども、でもこういうですね、こうことをイエス様おっしゃられて、で彼らはまあね、なんか、ね、言われて一匹もと一晩中ね、漁をしても一匹も取れなかったんで、まあそういうふうに言われたから、じゃあやってみましょうと投げると、まあすごいですよね、153匹ね、まあ多分もう網を投げた瞬間ぐらいに魚の群れがこう飛び込んできたような感じだと思いますよ。でそんな風にこうね、なるともう網が引き上げられなくてというところで、ね、先ほどね、ヨハネの21章講読のところで読みましたが、主ですというふうにある弟子が気がつくんですね。誰でしたっけ、まあ、クイズみたいですよ、線が誰でしたっけ、ね、最初に主ですと言った人、ね、はい、ヨハネですね。このね、福音書を書いたヨハネ、主を愛する弟子です。ですからですね、ここで分かることがあるんですね。やっぱり主に気がつきやすい人は主を愛している人だということがよく分かります、ね、ですから私たちも主を愛していくに従ってですね、主の働きかけに気づきやすくなるというところになりますね。でもそれを聞いてもうさっとですね、また気がついた人がいたんですね、はい、ペテロですね。でだから誰かが主ですと言ったら、やっぱりね、ペテロも主を愛してますからね、それをきっかけに、ああ、やっぱり主だ、そうだ、主ですね、というふうに気がつく。だから、ね、主を愛する人は相乗効果でですね、主に気がついていくということになっていくと思います。そしてですね、彼は、ね、ペテロはですね、まあ、ね、上着をまとって、普通と逆ですよね、普通は上着脱いで泳ぐんですけど、ね、でもここにペテロの気持ちが現れていると思います。 イエス様に会いたいけど裸でもう自分のこの姿を晒した状況ではとてもじゃないけど会えない。だから彼は本当にあえて上着を着てね、あの湖面の水にこう布をこう揺らせながらジャボジャボジャボっと90メーターですね泳いでね、そして岸に行ったということが書かれています。そして先ほど言いましたね、イエス様もですねここでねパンと魚を準備して火を起こしてね、弟子たちに火を起こさせたわけでもないわけです ね。魚を後から加えさせてますが、まずは実は、ね、この後イエス様はですね弟子たちの心をね食事を通して和ませ心を開かせ、そしてペテロの本当に心に語りかける準備をしておられたということであります。はい、ですから今日ですねまずイエス様の身思い言葉とその背後の身思いを一緒に私たち見ていきたいと思うんですね。どんな気持ちでイエス様はペテロに今度近づいてこられたか、ね、はいはい、でですねイエス様はやはりこのペテロの気持ちをこの文章を見るとこう整えていこうというふうに考えています。じゃあペテロは一体どんな精神状況だったのかということをですね少し一緒に考えてみたいと思うんですね。先週先々週見た聖書の箇所です、ね、ペテロはですね一番弟子でした。そしてマルコの8章を見るとですねこれ十字架にかかる前ですよ、ね、イエス様が、ね、あなた方は私のことを誰だというかというとペテロは言いますね、あなたはキリストです。素晴らしい、ね、立派な言葉です。でもですねイエス様はそれを聞くと自分のことを誰も言わないようにというふうに言われて、そして十字架とこの復活のことを語り始めたわけですね。するとですねペテロはですねこう言ってます。はい、ちょっと一緒に読みましょうか。8の32、はい、ここから言います。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。この辺もですねね、ペテロはイエス様ということをこう思い起こすと、ああ私はイエス様のことを、ね、キリストとこの告白したけど、でもその後十字架復活の話をされた、そんなことはないですよ、起こるはずはないですよっていうふうに言っちゃったなってペテロはですねきっとそんなふうにきっと思ってしまったということだと思うんですね。皆さん自分の失敗を思い起こすことはありませんか？自分があんな失敗をしちゃった、こんな失敗をしちゃった。でもそれをですね、ずっと思い起こしているとやっぱり辛くなると思うんですね。でも皆さん今日のメッセージを通して私は皆さんにはっきりと言いたい。その在籍感にも主は触れてくださるということです。そしてそれをこの十字架の血潮で癒し、そして回復してくださる。そのことをですね、主は私たちに語っておられるということであるわけですね。あとはですね、それを受け取るかってことなんですよ。ね、だいたいね、こう穴の中に落ちているときはもう本当基本的にもう希望がないように見えるので、でも私はですね、やっぱりね、厳しいところをこう通ったときに絶対主から助けが来る。というふうにこう思ってこう祈った覚えがありますが、まあ、でも、ね、あまり長く話すと、ね、時間が、ね、押してしまうので、でも本当にですね落ち込んだ状況であっても主は私たちに癒しと許しとそして慰めを与え、私たちがその落ち込みから立ち上がっていけるように私たちをしてくださるということをですね、このペテロのこの姿を見ながら見ていきたいと思うんです。イエス様はこのペテロが、ね、在籍感を持っているということを知っておられましたから。もう一ついきますね。これも、ね、ペテロの、ペテロとイエス様とのやりとりです。一緒に言いましょうか。はい、シモン、ヨルカの22の31、はい、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけるのを願って引き取られていました。しかし私はあなた方のために信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。アメンですね。 ね、イエス様はペテロが この後揺さぶられることをですね知っておられました ね。でもペテロはですね、ね、そうは言われてもね頑張ってますよ ね。言ってますね。いや、主はあなたとご一緒なる王であろうと死であろうと覚悟できています、ね、この言葉皆さん覚えておいてください ね。ペテロはこう言いました、言い切りました、ね、イエス様もそれを聞いていました、ね、前の弟子たちも聞いてました。で、そしてでもイエス様は直後におっしゃった、ね、ペテロあなたに言っておきます、とっても優しい言葉だと私は思います、今日鶏が鳴くまであなたの三度私を知らないと言います。ペテロはできるつもりでした。でも実際はイエス様がおっしゃったようにボロボロになり恐怖に怯え、イエス様知らない知らない、三度目は呪いをかけて誓って、私は絶対知らないというふうに言ってしまった。それがペテロだったんですね。ですから、ね、そのペテロにいいですか、そんなもう本当に罪責感と、そしてできるつもりができなかったというもう落ち込みのペテロにイエス様近づいて行かれたんですよ。イエス様どんな気持ちで近づいて行かれた、ね、まずはですね、あの場面です、場面設定です ね。この彼らが漁に行って一晩魚を取って魚が取れなかったという場面にイエス様が近づいて、何というか、ね、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます、ね、そうするとたくさんの魚が取れたっていうところですよ。でもこれですね、背景がありますよ ね。かつて、ね、ペテロたちの初期の頃に、ね、イエス様がこのガリア、同じ、ね、ゲネサレ湖、ガリア湖でですね漁をしていた時に、ね、イエス様がお話を終わった後ペテロに言ったんですよね。これ十字架前ですよ、ね、深めに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。でもシモンは言います、ペテロは言いますね、彼はプロの漁師ですから。でこの時もちょうど一晩一生懸命魚取ってたのに全然取れなかったっていう場面なんですよ、ね、同じ場面なんですよ。で、ね、夜通し働きましたが、ね、取れません、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう、まあ、この後の状況を見ると、ね、疑いながらやったというのが分かりますが、でも疑いながらでも、これすごいですね、疑いながらでも御言葉をに応答すると奇跡が起きるんですよ。すっごいですよね。でそれでペテロはびっくりして目を丸くして、そしてこのイエス様のを見て、イエス様の厳かな雰囲気に触れて彼は足元にひれ伏すんですよ。なんて言ってます、主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですから。自分の中のこの疑い、またこの本当の不信仰、そういうものがふっと浮かび上がって主の前に、私は罪深いです、疑い深い人間ですとひれ伏している中で、イエス様はですね、恐れることはない、今からあなたは人間を取るようになる、他の役では人間を取る漁師になると使命をイエス様は語ってくださった。皆さん罪責感を持って、そしてひざまずいているペテロにイエス様はこの後神様の働きをあなたはするんですよと優しく語ってくださったあの場面と同じような場面をここでイエス様はあえて準備されたんですよ。そしてその準備された中で彼らの心が、ペテロの心が開けるように、朝ごはんですよね、人は食べると心開きます ね。そういうふうにこう準備をされてのイエス様はペテロと弟子たちを招いて行かれたということですよ、ね、ですからペテロ、イエス様はペテロを癒す気、ペテロの回復させる気が満々であった。そしてその中でペテロが一番回復しやすいような場面や状況や、そしてまた食事やそういうのをセットアップ状況を整えながらペテロに語りかけてくださったということがここでわかるわけですね。アーメン。であればイエス様が私たちを回復し癒し、前を向いて元気に生きることが生きるようになる、それはイエス様の私たちへの願いだと皆さんは信じませんか。アーメン。よろしいですか。 ね、イエス様は皆さんが元気になることを願っておられますので、アメンであれば、イエス様はあなたが元気になるための回復の道を、そしてそういう気持ちになれるような環境をイエス様準備してくださるということでありますよ。アメン。だからもうね、疑っててもね、十分受け止めてなくてもいいんですよ。とにかくイエス様が準備してくれてますので、アメン。その道を進んでいけば、もう自動的に回復の方向に向かっていける。アメン。私たちができることは委ねることです ね、 ね、そこにね、疑いとか、ね、ブレーキとか、ね、でもそれを祈りの旅ごとにこう外してですね、主を導きのまま、ね、進んでいきますから、お助けくださいと祈り続けていく、それが非常に良きことになると思います。はい、ね、そしてイエス様のこの言葉と、そしてお心ということですので、今日読んだですね、このイエス様がですねおっしゃってますね、まず一番目ね、彼らが食事を済ました時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネのご質問、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。後でペテロの気持ちに触れますが、これペテロつらいと思いますよ。皆さんちょっと想像してみてください。在籍感がありますよ。会いたいけど、なんかイエス様にいろんな思いがあって申し訳ない。そのペテロに対してイエス様は、この人たち以上に私を愛するか、まあ、これも後で触れますが、この愛するっていうのはアガパオなので、ね、まあ、これは後から触れます、ね、でも本当に愛するかと言われると、もうペテロいたたまれなくなるわけですが、でもイエス様は3度、少し言い方は違います、でも3度ペテロに同じように愛するか、アガパオアガパオフエオですけど、でも3度愛するかと問いかけるんですよ。でもこれがペテロの回復につながるんですね。イエス様はこの白黒をはっきりさせる時があります。なぜ私たちがこの歪んで罪を持ったままでは神の祝福を受け取れない。ですから、できないならできない、そしてその後ごめんなさい、そして助けてくださいということで、この白黒の白、良いものを受け取る、それを神様イエス様は私たちにこの願われるので、まあ戻します、ね、短く簡単に言えば、ね、多くの学者が言っています。ペテロが3度イエス様を知らないと言ってしまったので、あえてイエス様は3度ですよ、私を愛するかと問いかけてくださった。ですからイエス様が問いかけられたのは当然意地悪ではありませんね。イエス様はペテロの心の奥の痛みを癒し、そして許しておられますが、すでにでもそれを受け止めて、そして元気になって進んでいけるように、イエス様はあえてですね3度語りかけてくださった。でですね、この3度の内容がですね、最初はね、私の子羊を飼いなさい、ね、ボスコという言葉ですね。これは飼うですから、養うとか食事を与えるということですよ、ね、つまり子羊ですから ね、まだこう幼いこのクリスチャンたちを、ね、この本当にこう養って今度育てていきなさいというふうにイエス様は語っています。つまり十字架前にイエス様は人間を取る漁師にしてあげようってイエス様おっしゃいましたよね。アメン。それをイエス様はさらに具体的に語ってくださったということになるわけでありますよ。アメン。つまりイエス様のペテロへの使命は変わっていない。そしてこのことを通してさらに具体的にペテロの心魂に、これがあなたの使命だよ。アメン。これ皆さんの心にイエス様が、あなたはこれをするのが私の使命なのだよというふうに魂の奥底にもし語っていただいたとすれば、それをアーメンと受け止めたら、それをしていくときに力が湧き上がりますので、なんと素晴らしい人生を歩むことができるか。神様に魂の奥底に、あなたはこうなる、あなたはこう元気になる、こういう道を進むと魂の奥底に語ってくだされば、私たちがアーメンと応答すると、まさに元気をいただいてそこに向かっていくことができる。神様の御言葉を私たちはですね、そのように霊の奥底で受け止めていくということは非常に大切なことになっていくと思うんですね。イエス様はペテロに、私の子羊、つまりまだ本当にほやほやのそのようなものを養っていくようにと、この 勝っていくように、ね、養うようにとおっしゃった。そしてもう一度言いましたね、私を愛するか、アガパオですけど、ね、愛するか。そしてまたペテルは言うわけですよ、ね、ペテルの言葉も、ね、あの気持ちが表れてますよね、後で触れますが、ね、でも、ね、愛するかとイエス様はおっしゃる。そうすると私の羊を牧しなさい、飼いなさいと牧しなさい、もうギリシャ語は違いますね、この牧しなさいはもう少しですね、あの幅が広いで導くとか守るとか管理するとか、つまりこう成熟した、ある程度成熟したこの信者クリスチャンを指導し監督し整えていく。ですからイエス様はですね、ペテロに、あなたはこの本当に成熟したクリスチャンを整え監督し指導していく、私の羊を牧する、パストラルケアですね、牧する、本当に養い、そして教え、こう育てて行くべきところに導いていく、そのようにしなさいとイエス様はおっしゃってくださった。イエス様は使命をさらにはっきりとこの癒しのプロセスを通しても語ってくださったということを見ることができると思います。そして3番目、私の羊、ね、成熟した羊をまた飼いなさい、ね、まあ、ここはですね、あのフィレオとフィレオという関係ですが、でもこれはこの後触れていきます、はい、でもざっくりまとめます、ね、イエス様はペテロをですね回復させようとして環境状況を整え、また魚が大量に取れたという奇跡を見せ、食事を準備させ、そして優しくペテロの在籍感に合わせて3度イエス様はペテロの回復のために愛するかと問いかけてくださった。これがイエス様の言葉、そして心ということであります。一言で言えばイエス様はペテロを回復させる気満々であったということを見ることができるかと思います。そして最後にペテロの心に目を向けていきたいと思います、はい、もう先ほどから言ってますが、ペテロは、ね、ここに入れましたが、ね、イエス様を本気で愛してましたね、好きでした、まあまあ、今でもねペテロはね、あの天で本当にイエス様を愛してますって言ってると思います。でも知らないって言ってしまった。ですから非常に罪の意識を持っていた、ね、ね、皆さんもねできると思ってきたことができなかったとすると、挫折の心はかなり大きなものがあると思います。そしてできると思っていたのに実際できなかった、そんな気持ちを持ってイエス様を見ると、申し訳ない、皮むけできない、ね、復活後のイエス様に出会いました、でも心の触れ合いがまだなされていませんでしたので、どこかイエス様を見ながらも、ああ申し訳ない、近づきたい、でも本当に申し訳ないという気持ちを持っていたペテロであります。そして1回目のイエス様の言葉はこれでした。この人たち以上が愛する以上に私を愛していますか。ペテロは答えた、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊、ね、幼い、信者を養いなさい、食べ物を与えなさい。でもここ、ね、これは非常に有名な、ね、あの箇所でもあるし聞いたことがある、ね、方もおられると思いますが、イエス様の愛するかという言葉はアガパオーという言葉を使っています。これはですね、アガパオーというのはアガペーの愛なので、与え続ける愛です。イエス様がペテロに、あなたはこの人たちが愛するように私を与え続ける愛で愛し続けますかというふうに語られたんですね。でペテロの言葉がこれです、ね、ペテロは、ね、あなたを愛していることはあなたはご存知です、ですが、でもこの愛するはフィレオなんです。これはあの友愛という訳される言葉です。つまりいろいろ良くしてくれた、ね、皆さんもそういう方いると思います。良くしてくれた、ね、あの人が良くしてもらった、私あの人好きだわ、こんなにいい関係でいるから好きだわ、ね、でもいやあの人が嫌なことをしたら変わるかもしれないなみたいな、まあ、そこまでいかないかもしれないですけど、アガパオはどんな親が子供にあの注ぐような愛ですよ。どんな時でも愛する愛がアガポーなんですが、でもイエス様から、ね、どんな時も私を愛しますかと言った時、ペテロはフィレオ、私があなたを本当に大好きなことはあなたはご存知です。ここにペテロの限界がやはりあるということでありますね。 そしてこれはペテロの正直な気持ちだと思います。だってもしアガパオでいたら、あの十字架の時についててますからね。だからもうペテロはイエス様からアガポーと言って、私はフィレオで愛してます、あなたを本当に本当に大好きです、でも与え尽くす愛で私はあなたを愛しておりません、すいませんみたいな、そういう感じですよ。ここはイエス様は優しく、それでも優しくですよ、優しく、私の子羊、幼い群れを飼いなさい、あ、ね、飼いなさいと言ってください、使命を託してくださってるんですよ。でこの時のペテロの気持ちどう思いますか。アガパオで言われてフィレオです、でもイエス様が昔使命を与えたように、私の子羊、小さな大切な羊を飼いなさい、これペテロからしたらイエス様は私を信頼してくださってるんだなって、イエス様を、ね、ペテロはイエス様の顔を見てますからね、その温かい雰囲気を見てますから、信頼して託してくださってるんだな、俺フィレオしか言ってないけどでも愛してくれてるんだなって。結局私たちは自分の愛のレベルからでしかスタートできないんですよ。理屈がね、もう徹底的に愛せると思って、でも実際はそうじゃなかったら、スタートはそうじゃない実際の部分からイエス様に愛されて、私たちは初めて愛が成長していくんです。頭でっかちでもう完璧に愛せますと言って結局はひっくり返るんですから、私たちは。だから私の愛のレベルを正直に語る、ペテロはまさに正直に自分の愛の思いを語ったということにもなっていくわけでありますね、はい。1回目はこれです。そして2回目です、ね、イエスは再びヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか、またアガパオなんですよね。アガパオを、ね、与える愛で愛しますかってイエス様おっしゃるんです。この時のペテロもうーっと思いながら出てきた言葉は、ね、皆さん分かると思いますが、フィレオなんです ね。本当に大好きです、大好きです、与え尽くし命がけまではいけないんですけど、でも大好きです。ペテロの正直な気持ちです。でもイエス様は優しく、ね、私の羊を牧しなさい、ね、成熟した羊たちを、ね、信者たちを養い監督し指導し、さらにレベルアップですよ、上のレベルをイエス様は語ってくださった。かつては人間を問う漁師だったら網投げて魚ね、網に得たら終わりのように思いますが、でもその後イエス様はこの場面でこの羊を牧しなさい、ペテロの使命をさらに明確に語ってくださったわけですね、はい。でもフィレオなんです ね。そして3番目です。ここからがすごい、ここからがすごいんです。3番目、イエス様がペテロに何と言ったか。イエスは3番目ペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。これフィレオなんですよ。イエス様はペテロの元まで降りてきて、そしてペテロの心に寄り添って、あなたは私が好きですか、フィレオですかと言ってくださる。すごいですよね、イエス様って。高いところから私たちを見て、ここまで上がってこいみたいな感じの方じゃないんですよ。イエス様って、私たちがここまでしかできませんって言うと、そこまで降りてきてくださって、そうか、ここまでか、でも一緒に上を向かって進んでいこうと言ってくださるお方が、私たちのありがたいイエス様というお方なんですよね。だから3番目にイエス様がフィレオと言ってくださった言葉を聞いて、ね、ペテロは心を痛めるわけです ね。そしてまた言います、フィレオ大好きですって。でもイエス様は優しくそれを見てですね、私の羊を飼いなさい、私の弟子たちを養っていきなさいと使命を語ってくださった。ですからイエス様という方はですね、本当に私たちの現実の姿を見て降りてきてくださって、そこからイエス様は語ってくださる、ね、これ信仰生活の非常に大事な部分になると思うんですね。 私たちの信仰生活はできる気分から進むのではありません。知ってるレベル、知識のレベルから進むのでもありません。私たちはイエス様の愛を知り、多くの方を通してイエス様の愛を知り、そして愛を学び受け止めたところから進んでいくんですね。触れようなら触れようから進んでいく。でもイエス様はおっしゃいましたよ ね、この後、ペテルは成熟するっておっしゃったわけですよ、アーメン。一緒に読みましょうか。はい、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたの帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。アメン。ペテロはこの後成熟します。そしてフィレオではなくアガパオーでイエス様を愛するようなものへと作り変えられます。なぜ？そのアガパオの愛を何度も経験したから。失敗して愚かで惨めな自分にイエス様を寄り添ってくださって触れようかと言われ、そして使命を与え、そしてその方と交わり励ましていただき、愛を受け助けられていく中で、だんだんペテルはフィレオもしていきますが、でも同時にイエス様に対してアガパオで愛するように彼は変えられていくわけですね。アメン。これがイエス様のお方、イエス様というお方の姿ですよ。私たちを本当に内側から作り変えてくださる。ただざっくり作り変えられますよではだけではなくて、本当に私たちの心のデリケートな部分、弱さ、罪責感にイエス様はそこの寄り添ってくださって、そこを本当に開かせてくださって、そこにイエス様は御言葉を語られるんですね。アメン。あなたの罪許されたと御言葉を語ってくださるんですよ。アメン。それを私たちは受け止め、イエス様の血潮に触れられて癒されていく中で、私たちはこの成熟している罪と傷が溢れているとですね、もう茨のように私たちをがんじがらめにして、私たちが成長していくことを妨げます。でもイエス様の十字架はですね、その茨のような罪と傷と痛みを癒してくださって、その茨を取り除いてくださって、私たちがすくすくと成長していけるようにイエス様は私たちを導いてくださる。これがイエス様というお方の姿でありますね。アーメン。はい、ですから、今日の場面をまずまとめますが、イエス様は遠くからでも私たちが気がつかなくても近づいてくださるお方でありましたね。アーメン。ですから私たちは悩んだら苦しい時にはイエス様が岸辺のイエス様として近づいてくださるということを受け止めていきましょう。そしてイエス様は私たちが癒され元気になり回復し喜んで生きていけるように導いてくださるお方ですね。でもその時にこのイエス様の言葉をどう受け止めるか大切ですね。できないならできないなりに、ここまでできるならここまでできるなりにイエス様にお話しすると、あとはイエス様が全部やってくださるんですよ。そのことを通して私たちは回復していくということでありますね。またいつものようにですね、この証の、再現代のこの証を少し分かちしてですね、今日のメッセージを終わっていきたいと思いますね。ある男性です、クリスチャン男性です。学生時代はですね、熱心にですね、大学で多分キャンパスクルセイドか KGK か分かりませんが、イエス様の話をしてたそうですね。でも就職後ですね、私はクリスチャンですってちょっと言いにくくなったそうなんですね。そして怖くなってですね、上司とか同僚の前でですね、信仰を隠すようになったっていうふうにこの男性おっしゃるんですね。知らないって言ったわけじゃないんですよ、でもクリスチャンだってことを言わず、もうクリスチャンじゃないような動きをしていく中で、もう自分の中ではまるでですね、三度なんかイエス様をこう否定したような気分になったそうなんですね。でそして、ああ私はイエス様を否定して生きてるな、そういう生き方してるなって思った時に、礼拝会の中でこのヨハネの21章のメッセージをこう聞いてですね、私を愛するかって言われて、もうそれを聞いたら号泣してしまったって言うんですよ。泣きながら愛しますって告白して、ああイエス様ごめんなさいっていう中で、この職場でも謙遜に 証ししていくことができるようになった、以前より本当にイエス様を本当に深く愛することができるようになったっていう、そういうお証しがあるんです ね。あともう一方、ね、女性ですね。結婚後ですね、イエス様をこの愛していたんですけど、でも、まあ、状況はちょっと詳しくわからないんですけど、なんかストレスとかアルコール依存とか買い物依存で、なんかもう自分の執着心でこうなんかこうぐるぐるになってしまったそうなんですね。イエス様愛してるのにストレスでもう買い物も一生懸命もしたくなって、でお酒も飲んじゃうんですよね。でもダメだ、愛してるのにダメだっていう気分になるそうなんですよ。で結果それで家族にいろいろ言われて、まあ、反発して傷つけてですね、ね、そして主を悲しましていることが分かりながらも、もうやってしまわざるを得ない気持ちになって、でそういうことをやっていく中でもうだんだんですね、もう主に愛されてないじゃないかって、本当は私はもう主から見捨てられたんじゃないかって、もう信仰はもうちょっと申し訳ないから、もうちょっと横に置いておいて、でも昔の生活でもう行こうかな、もう主に申し訳ないしっていう気持ちになったそうなんですね。でもある時夢を見たそうなんです、イエス様の夢。またですね、聖書を読んで本当に励ましの言葉をもらったそうです。で友人のクリスチャン、まあね、だから教会の友人のね、あのクリスチャンの言葉って結構大きいですよね。ね、友人のクリスチャンの言葉で、ね、本当に、ね、まあ、これをね、まあ、岸辺のイエス様ということになると思いますが、彼女から言えば、イエス様が私を追いかけてきてくださった、逃げようとした私にイエス様は追いかけて近づいてくださった、そう思ったそうですね。そして私はあなた愛していますってもう一度この告白して、そしてですね、その後ですね、より神様の愛がよくわかるようになったというふうにおっしゃっておられます。背中を向けたような私をイエス様は愛してくださっている、こんなふうに彼女は思うようになったそうです、ね、あと最後にね、教会の奉仕者のお話です、ね、教会で奉仕をして、ね、燃えてたそうですね、この方 ね。自分の力でやろうってね、一生懸命こう頑張って頑張って頑張っていったそうです。でもですね、イエス様愛してるのになんでこんな失敗するんだって自己嫌悪になってしまったそうなんですね。でもう全部の、まあ、この方奉仕をもうやめてしまったっていうことのようなんです。でもですね、だんだん虚しさをこう感じていく中 でまたですね、ある時にこう聖書を読んでいく中でこう主の、ね、語りかけをこう聞くような気持ちで、このペテロのこの回復ね物語、この21章ですよ。だからこの21章ってですね、結構落ち込んだクリスチャンにすごくこう響く御言葉だったりすると思うんですが、でもこれを読んだ時にもう一度私に従いなさいっていう気持ちに、こうそれをこうイエス様の語りかけを受け止めていくような気持ちになって、そして主よ、ね、私はあなたについていきますというふうに告白する中で、まあ、彼はですね、もう一度神様の働きご奉仕をするようになって、そしてですね、特に傷ついた人を助けるような働きに彼はこの後進んでいったということになるということであります。で、ここから分かることはですね、イエス様に対する愛が本物、本気で愛してても私たちは弱さを持っているということでありますよ。でもですね、主はその弱さを失敗では終わらせないということ、そしてね、失敗が証になる、ね、このいろいろこう、ね、証を調べていると、もう結論ここです。失敗が証になる、弱さが証になる、弱さを助けてもらったところが最高の証になる、ね、落ち込んだ落ちた経験が実は人を励ます力になるということですね。多くの方が証ししてくれています、はいね、今日の内容は以上でございます。イエス様は私たちを回復してくださるお方だということを今日ですね、ご一緒に受け止めて、そして今日のメッセージを終えていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の神様、今日イエス様がペテロを回復させてくださった場面を見ました。本当に私たちは弱さを覚え、また本当に痛みを覚えることがありますが、でもその私たちを見てイエス様は本当に近づいてくださって回復してくださる、回復させてくださる、それがイエス様という方であるということをもう一度知ることができてありがとうございます。心から感謝いたします。この後また分かち合いの時もちますが、主の豊かな恵みを与えてください。イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。 メン、メン。はい、ありがとうございます。録音の方、それぞれでお祈りしてください。感謝です。